専門と
雑記者
ドリーム&カオス。
さあ始まりました、専門雑記者ドリーム&カオス。パーソナリティの雑記者カテです。こちらの番組は SNS からの出会いで始まった専門と雑記者がお届けする音楽バラエティ番組となっております。川崎から地方で活躍するアーティストをピックアップします。専門さんは山口県にお住まいの方ですので、私たちがまだ知らないたくさんの素敵な地方で活躍するアーティストさんを紹介します。はい、今回はですね、ちょっと久々に僕と専門さんがね、半分半分という形でね、ちょっとお届けしたいと思いますので、楽しみにしてください。ということで専門さんにバトンタッチしたいと思います。それでは専門さん。
川崎 FM お聞きの皆さん、こんにちは、専門くんでございます。専門雑記者ドリーム&カオス、今月はまた、従来通り、前半戦は私専門くんがこちら山口県よりお送りしたいと思います。皆さん、4月に入って入学入社その他新しい生活に入られた方は多いんではないでしょうか。各有私専門くんもですね、この4月から僕、これまで本業 の仕事が柳井市ってところだったんですけど、そこから周防大島町という場所に移動になりましたとですね、この移動のその通知が来たのが3月末ギリギリ、もちろん早う言うてくれっていう感じもないこともなかったんですけど、ただね、僕に声をかけていただいて、新しいチャンスをいただけたと思ってますので、こちらは、ね、お受けすることにしまして、でこの4月から新しい職場で頑張ってます。で今回はまず僕が現在、勤めてます周防大島町という場所についてちょっとご紹介してみようかと思うんですが、山口県っていうのは、要は三角形みたいな形をしてるんですね。でそのなんて言うんだろうな、南東っていうんでしょうか、海、瀬戸内海側に浮かんでいます、島でございまして、もともとここは4つの町で構成されていた場所なんですね。それがその平成の大合併とかで現在は全て統合されて周防大島町という名前になっております。で今回のこの仕事の件とは別に、僕ちょっと別件でこの周防大島の東側、この周防大島町という場所はちょっと金魚の形みたいな形をしていて、その尻尾の側、この辺にある東和町というところにちょっとお邪魔する機会がありまして、まずこの東和の話をしてみようと思います。東和町にはまず新宮島というちっちゃい無人島があります、はい、これはですね、半径もう何十メートル何百メートルもうないような、ほんとちっちゃい、小島なんですけど、普段は海の上に浮かんでます。でこれが、干潮の時になると、これトンボロ現象というらしいんですが、普段、満潮時には沈んでいるその砂の道が現れまして、でこの、本土側からその新宮島まで歩いて行けるっていう状態になるんです。でこの砂の道そのものはもうほんと、これも100メートル200メートルもないような感じの短い道ではあるんですけど、実際にこれを時間差で行ってみたら面白いんじゃないかと思います。まず午前中に、僕が先日行った時には朝の9時ぐらいだったんですが、当然海に浮かんでました。向こうに歩いて渡ることはできません。で、お昼を過ぎて2時ぐらいに行ってみたら、あら不思議、新宮島まで歩いていくことができる、あ面白いという感じになってます。ここはですね、恋人たちのパワースポットのような感じになってるらしくて、要はある一定の時間に、ならないと会うことができない。これを1年に1度天の川が出る時だけ と会うことができる織姫と彦星、こちらになぞらえて、まあ、そういう恋人たちのパワースポット、はい、みたいな感じで、親しまれてるそうです。なのでね、皆さん大事な 人たちとかね、曽島に行った時とかにはぜひこの新宮島に足を運ばれてみてはいかがでしょうか。とてもロマンチックな体験ができると思います。でそこからちょっと車で、10キロぐらい走った後に、渚水族館という小さい、まあ、水族館があります。それとも非常に大規模なものではなくて、本当に、まあ、ビル1つ2つ分ぐらいのちっちゃいところなんですけどね。そこではさまざまな水生生物、例えば、ナマコの種類、白いナマコとかいましたし、あとネコザメっていう本当に口元が猫そっくりなんですよ。で体の表面もちょっと茶色っぽかったりして、本当に猫にあの尻尾つけたらこんな姿になるんじゃないかみたいな可愛らしいネコザメっていう生き物も見ることができたりしましたね。あとクラゲの赤ちゃん、あとサンゴと仲間とか、いろんなものをまず見ることができます。そしてここの特徴としては、あと魚に、水生生物に実際に手で触れることができるタッチングプールというものがあります。ここではですね、僕が行った時に触ったのは、例えばナマコの仲間、これ僕ナマコって初めて触ったんですけど、僕もっと表面ってグニョグニョしてるもんかと思ったら、あ、意外に硬いんですよね。割とゴツゴツしてる感じで、あとはヒトデとか、僕ヒトデの裏側ってどんな風になってるんだろうと思ってて、実際にちょっと裏側とかも見させてもらったりしたんですけど、あ、こんな風になってるんだって思ったり、あとは黒い魚のね、頭をね、なでなでしてあげたりとかよしよししてあげたりしましたけど、そういった感じで海の、生き物たちに直に触れられる、これはね、子供たち、お子様を連れて遊びに行かれるととても楽しんでいただけるんじゃないでしょうか。それと同時に命の大切さも学ぶことができる、とてもいいところだと思います。そしてこの渚水族館のこの、これ公園、キャンプ場みたいな公園の敷地内にあるんですけど、その向かい側には打って変わって陸奥記念館という、かつてこの周防大島の沖で、非号の、沈没、謎の爆発を起こして沈没したと言われている戦艦陸奥という船がありまして、こちらを慰霊するための陸奥記念館という施設があります。ここではね、当時のその陸奥のいろんな、資料であったり写真であったり、また、その遺族たちを慰霊するさまざまなものが展示されておりますので、こちらにも、足を運ばれて、それで平和の大切なさなんかを実感していただければと思いますね。そしてこのその後、このさっきお話しした新宮島、これはサザン瀬戸東和という道の駅のすぐそばにある場所なんですが、そのサザン瀬戸東和に行きまして、こちらは周防大島のさまざまな特産品、名産品、そういったものがお土産として買えたり、あとそこにあるレストランで、これも地元の食材とかたくさんふんだんに使われた海の幸、山の幸を使ったものが食べられるんですけど、周防大島の名物みかん鍋、こちらを食べてきました。周防大島町はですね、みかんが特産品でして、これを生かしたなんかメニューが開発できないだろうかっていうふうに言われて、それで考案されたのがこのみかん鍋でございます。でも初めて食べたんですけど驚きました。みかん鍋のみかんって皮ごと食べれるんですよね。みかんの皮をかじる体験っていうのは僕初めてでしたね。あ、こんな風になるんだって。しかも硬さもえぐさも苦みもなくて、本当にスムーズに食べることができました。で、中に入る具材はこれは日によって変わったりはするそうなんですけど、僕が食べた時にはハゲ、そして中にはですね、みかんの皮を練り込んだつみれ、そしてエビが2匹贅沢に入っていたり、あるいはあとはね、季節の野菜なんかもふんだんに入ってまして、あー、ちょっとお腹いっぱいになっちゃいました。僕定食だからご飯が当然ついてて、そのご飯を一杯食べた後に、それはそこはご飯が、おかわり自由だったそうなんですね。なので締めは雑炊、 よし、もう一杯食べてみるかと、もう一杯食べてしまいました。最後の方にはね、結構もうお腹パンパンなんだ、だったんですけど、なんだかんだ言って食べてしまいました。で、このみかん鍋には、みかん胡椒っていう、要はみかんを原材料にしたような柚子胡椒に似たような食べ物、何でしょうね、薬味がついてるんですよね。これもまた柚子胡椒に比べたら、もう少し、なんでしょうね、爽やかな、そしてフルーティーな香りを楽しめるものだったと思います。こちらみかん鍋ね、今の時期はもう、シーズン終わりまして、次に食べることができるのが今年の11月ぐらいだったと思うので、また半年後にぜひ皆さん大島に来られた際にはみかん鍋にチャレンジしてみてください。さて、ここからは専門くんピックアップアーティストをご紹介したいと思います。今月は山口県で活動しておられます、ロックバンドゴアネチ、こちらをご紹介したいと思います。このゴアネチはですね、ボーカルが草さん、ギターがシンさん、ベースが大地さん、ドラムが枠井さんの4人組です。で、ボーカルの草さんが普段メイクなんかもしたりして、割とビジュアル系にちょっと影響を受けたようなバンドなんですが、ただ僕はこの、ゴアネチ、先日ですね、クリアティというアルバムを、ファーストアルバムをリリースしたんですけど、一聴した感じでは僕はハードコアの一種かなみたいな印象、当の本人たちにはちょっとどう思われてるかわからないんですけど、僕はハードコアっぽい印象を持ってます。で、今回はこのアルバムの中に一番最後に入ってるフリーワードという曲をおかけしたいと思います。アルバムの中にはいろんなバラエティに富んだ曲がたくさん入ってたんですけど、そのヘビーさ、ポップさ、そして過激さみたいなものが割と凝縮された曲だと思うので、こちらをおかけしたいと思います。それでは、前半専門くんのコーナー、ここまでにしたいと思います。お聞きください。ゴアネチでフリーワード。
専門さん、ありがとうございました。山口県からここ川崎まで音楽を直送いただきまして、雑記者としてもとても新鮮な気持ちで曲を聴くことができました。地方で活躍をされているアーティストさんもたくさんいらっしゃいますから、このラジオを聴いている皆さんもぜひ僕と一緒に様々な音楽を楽しんでいってほしいと思います。さあ、ここからは僕がピックアップするアーティストの紹介となります。 今回は作詞作曲など大活躍しております武蔵さんのご登場です。どうも
こんにちは、武蔵と申します。普段は作詞作曲やですねボーカルやギターなどを弾いておりまして、上京後からですねバンドいろいろやっておりまして、そこからザキモさんと出会って、
はい、
1年ほど作曲について教えていただきました、うん、でその経験を生かしてですね現在キラキラクラゲというバンドを結成して都内で活動しております。
はい、ということでね、まあ、僕がいろいろとですね、まあ、可愛がってるって言い方もあれなんですけれども、まあ、いろいろとねやっているちょっとね、まあ、弟分みたいな感じのね、はい、こうね今日はねちょっと特別に呼んでみようということでね、はい、すごい緊張しているということで。
緊張してますプルプルですね。
まあね、ラジオってねなんか身近なようで身近じゃないですよね。
いや本当にもう、ね、ブースに入ることがあるなんてって感じですね。
まあでもねそういう活動をねしてくるには、はい、ね、方ですから、はい、いろいろな、ね、経験をまあ積み重ねていってほしいなという形でね、はい、逆にまあ聞いている方もね、あ、なんか自分もこういう緊張するシーンあるなみたいな、まあ4月もう初めですからね、新入生の方とかね、まあいろいろね会社が変わったりとか、まあ部署が変わったりとかねされる方も多分多くいらっしゃるのでね、そういうドキドキっていう意味ではみんなね持ってる方もたくさんいらっしゃると思うのでね、まあこれをね、はい、ラジオをきっかけにね、はい、あ、私もちょっと今日午後頑張ろうみたいな感じでね、はい、思ってもらえればなと思います、はい、ということでね武蔵さんのまあいろいろなお話を聞いていきたいなと思うんですけれども、はい、活動はですねどのような形で今されてるのかなというところちょっとね深掘りしていきたいなと思うんですけれども、はい、
そうですね、まあこれから本格的になるんですけど、まあ、月1ペースでですね曲やライブなど曲出したり、はい、ライブしたりしていけたらいいかなって思ってますね、
うん、はい、そうですね、まあね曲はねいろいろとね作れたりとかねいろいろねちょっと個性あふれるね形でねいろいろとね引き出しがいっぱいあるなって僕もねいいなと思っているところもあるのでね、いろいろ聞いてほしいなと思うんですけど、今はバンドはどういったバンドを組まれてるんですか？
そうですね、今はボカロチックでポップな音楽性でやらせていただいてまして、
はい、
はい、そうですね、なんかインターネット出身系の音楽のやってるアーティストさんって今いっぱいいらっしゃると思うんですけど、
いっぱいいますよね、うん、
そういう方たちのね後を追従させていただこうかなと思ってやらせていただいて、
次は俺だぞ、
次は俺だと、はい、俺の時代だとい
いですね。バンド名は何て言うんですか？
はい、バンド名はキラキラクラゲと言いますね。
お、
はい、
もう追従するような今時の名前ですね。
はい、
これはどういうこうきっかけでこう名前はつけたんですか？
キラキラクラゲはそうですね、最初はなんかジェリーフィッシュでしたかったんですけど、はい、なんかせっかくだからめちゃくちゃなんだろうギャップを狙いたくて思いっきりダサいバンド名にしたいなと思いまして、
はいはいはいはい、
もうひらがなで可愛くキラキラクラゲにしたろうって思って。
でもなんかジェリーフィッシュっていうよりはキラキラクラゲって言った方がなんかキャッチーっすよね、はいはい、覚えやすいっすもんね、
まあ、可愛くていいかなと思って、
うんうんうん、
それでかっこいい音楽やってたらギャップ狙えるかなと思って、
あ、いいですね、
ちょっと作詞的に やってみました。
あ、いや、はい、すごい多分それハマってるなと思うので
。本当ですか、ありがとうございます。
はい、武蔵さんはこうどういうきっかけ音楽をこう始められたんですか？
そうですね、昔からよく鼻歌歌ってる子だったらしくて、
はいはいはいはい、
音楽自体は昔から好き で多分10歳ぐらいの時にですね親の目を盗んでよく深夜の音楽番組を見てたんですね。
あ、はいはいはいはい、はい、
その時にアジアンカンフージェネレーションのですね、
はいはいはいはい、
ワールドアパートという曲を聴きまして、
はいはいはいはい、
もうそこでもうロックバンドに衝撃を受けまして、
こんなのがあるんかみたいな、
かっこいいみたいな、
はいはいはいはい、
もう当時親にピアノ習わされてて、うんうん、もうピアノ入ってる曲が大嫌いだったんで当時は、はい、もうギターエレキギターのかっこよさにもう打ち抜かれてしまいました。
はいはいはいはい、はい、
そこからずっとロックをやっております。
あ、いいですね、はい、じゃあそんなねちょっと武蔵さんがね、
はい、
今ちょっとピックアップしたい楽曲というのをね、はい、ちょっと一緒に聴いてみたいなと思うので、はい、武蔵さんの方から曲紹介していただいてよろしいですか？
いいですか、
はい、
じゃあノアさんで全方向美少女。
はい、ということでね武蔵さんの楽曲紹介ですね、全方向美少女という形でね、めちゃくちゃキャッチーな部分とかね、今のなんかね TikTok とか使われそうな、
本当に今っぽいですよね。
ねえ、この曲はどういうあの意図があってこうちょっと聞いてみ紹介したいなって感じだったんですか？
そうですね、本当にイントロもすごい短くて、
はいはいはい、
すごい今っぽい曲だなと思いまして、うんうん、もう全フルコーラスでも2分ちょっとしかなくて
ですね、お、いいですね、
は
い、
もう昔はもう5分の曲とかも普通にあったじゃないですか、うん、それがだんだんレイワナイズされてきてどんどんどんどん短くなってきて、
うんうんうん、
その中でもこの曲は特にロックもうやってる楽曲のね楽器の数自体は昔と変わらないんですけど、
はいはいはい、
もう本当に令和のロックソングだなって感じですかね。
いいですね、そういうねやっぱりね今時の感性とか、はい、やっぱり今のね時代にコミットしたような音楽っていうのがねやっぱりどうしてもね音楽っていうようなその時代背景とかその今の流れとかにやっぱり追従してね一緒にこう寄り添って生まれるものだと僕は思うので、
はい、
そういうところをね敏感にこう反応してねこういう曲だったらいいかなって思ってねや聞いてとか紹介とか自分で作ってとかやっていくのは大事かなと思います、はい、
そうですね。
そんなね武蔵さんのこうちょっと曲作りで こだわってるところとかもね、はい、聞ければなと思うんですけれども武蔵さんがこう意識してるところとかってあったりするんですか？
そうですね、やっぱ今聴いていただいた曲とかもそうなんですけど、
はい、
やっぱりもう今時の若い子ってもう YouTube とかも2倍速で、うん、見ちゃったりするような感じで、
ね、なんかゆっくり見れないですよね。
そうですよね、飽きっぽいと思うんでやっぱ飽きさせない工夫が大事ですよね、
うん、
まあ、本当は理想だと2秒に1回新しいことをしたいなって感じですちょっとそれは難しいんですけど、
はいはいはい、
やっぱ開始1秒からサビまでどうリスナーの心をつなぎ止めるかみたいなとこがやっぱ悩みますかね、
うん、ねえ、はい、もうなんかもういっぱい曲があるからねちょっと違ったなと思ったらじゃあ次行っちゃおうみたいな。
そうなんですよね、ポンポンって飛ばされちゃいますからね、
はい、そのねなんかやっぱ自分がじゃあそれをどう引きつけるかってところはね、
はい、
こう肝だったりとかねポイントだとするので、
はい、
ぜひねそういうところもね武蔵さんのまあ曲を今ちょくちょくとね今作ってるってことだったの で、
はい、
ね、ぜひねまた出来上がった時にね、はい、僕も聴いてみたいと思います。
したためておりますので
いいですね、
よろしくお願いいたします。
じゃあちょっとそんなね武蔵さんの今後のこう夢みたいなものもね、はい、聞ければなと思うんですけれども。
そうですね、やっぱ夢はでっかく、
お、いいですね、
持ち得だと思うんで。
いやそうですよ、
はい、やっぱヒットチャート1位取りたいですよね、はい、
いいですね。
やっぱ昔と違ってやっぱアドさんがうっせぇわが人気になった頃からやっぱ時代変わってきたなと思いまして、うん、
はいはい、はい、
昔と違ってどんなあの曲調の楽曲でも、うん、なんかチャンスがある時代になってきたなと思うんで、もういいもの作れればちゃんと評価される時代ではあると思うんで、
はい
はい、あの自分らしさも失わずに時代に合った曲を作っていけたらいいかなって。
あ、いいですね、はい、やっぱりねそういうね自分自身のやっぱり大事にしてるものとか、はい、自分の考え方とか、はい、まあ、そのオリジナリティみたいなものっていうのを、はい、まあ、伝えれば一個のツールとしてこう音楽があるのかなって僕も思うので、はい、そういったものをね、
はい、
まあ、商業ベースのものもありつつもやっぱり自分のアーティスティックな部分、はい、自分のこうコアの部分っていうのを
ね
出していくっていうのはね、はい、すごい大事なことだなと思うので、はい、そういうところをね武蔵さんのね曲をね僕もね早く聴ける日を楽しみにしているので、そうですね、
出来次第送ります、
ね、ぜひぜひ送ってくださいね、はい、ということでね、まあ、武蔵さんはねまだちょっと音源化をしてないということなんですけども、はい、ライブはねいろいろとされてるっていうことだったの で、ね、はい、まあ、そういったところのねちょっと宣伝とかもね、はい、ありましたら聞きたいなと思うんですけれども。
ありがとうございます。そうですね、まず新曲自体が多分今月末あたりに出したらいいかなっていうのが一つと、まあ、あの毎月ライブやっておりますので、キラキラクラゲであのサーチしていただいて、
はい、
SNS などチェックしていただけたらいいかなと、ありがたいかなと思います、
はい、
また5月15日にですね、
はい、
あのまだ未解禁のライブがあるんで日程だけ開けていただけると恐縮です。
いいですね、はい、15日は、はい、ざっくり言うと場所は都内って感じですか？
場所は都内ですね、うん、赤なんちゃらっていう地区ですかね。
あ、
はい、
赤なんちゃらですね。
赤なんちゃらですね、はい、
赤なんちゃらは多分あそこしかないですね。
あそこしかないですね、はい、ぜひよろしくお願いします。
ぜひぜひ、はいはい、お越しいただける方はお越しください、はい、詳しくはですね武蔵さんの、はい、あとは X やらインスタやらあとはキラキラクラゲで調べれば、
はい、
出てくる形ですかね。 はい、ぜひぜひこちらの方ですね、皆さんご確認ください、はい、よろしくお願いします。ということで本日のピックアップアーティストは武蔵さんでした、は
い、ありがとうございました。
はい、ということでね、あっという間の30分だったんですけれども、ね、意外とすぐだったじゃないですか。
そうです ね楽しかったです。本当に
あ、よかったよかった、
ありがとうございます、ね、呼んでいただいて、
はい、ぜひぜひまたね楽しんでね来ていただければなと思います、はい、ということで今回ご紹介しましたアーティストさんは私ザックモの SNS でも後ほど紹介をいたしますので、ぜひご覧ください。来月もいろいろなアーティストさんをご紹介していきたいと思っておりますので、ぜひお楽しみください。ということで最後にですね、もう一曲ですね、武蔵さんがですねピックアップでですね紹介していただける楽曲、アイリットさんの、マグネティックという楽曲を聴いてですねお別れしたいと思います。はい、新年ということでね、皆さんドキドキ緊張の中、いらっしゃる方もいらっしゃると思いますが、そういうね緊張とかも今のうちのね本当大事なね機会だと思いますので、それをこう楽しんで、午後もね張り切っていっていただければと思います。ということで皆さん午後も張り切っていきましょう。それではまたねー。